続いて、聖書箇所に移ります。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書7章37節から39節です。新約聖書179ページです。それでは拝読いたします。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからである。本日の宣教、すべてのものが生き返ると題しまして、末森桜子牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
ハレルヤ。プジトゥハンですね、皆さん。プジトゥハン。インドネシア語の主を皆を褒めたたえますです。皆さんの熱い、本当に先頭に立った教会の祈りを通して、私たち今、報告を短くですけれども、させていただきました。また、子供たちの証を通して、どれぐらい神様の恵みにこのミッショントリップが満ち溢れていたか、また、主の御手の中で、守りの中で、すべてが行われたことを、皆さんに感謝とともに、報告、またお明かしできることを心から感謝をいたします。先立つ、本当に教会の祈りがなければ、宣教というものは、前進していかない。また守りも出会いも、すべての恵みも、すべて教会の祈りを通して私たちに今回ミッショントリップで注がれたことを、改めて深く私自身が出ていくものを、使わされたものとして、その恵みを深く味わう、また知る時となりました。重ねて皆様の先頭に立つ教会の祈りを心から感謝をいたします。そしてこの祈りがなければ、宣教師先生方、本当に宣教地にあって戦うことができないこと、また深く覚え、さらに皆さんと共に宣教師先生方のために、世界宣教の前進のために祈りたいと思いますし、今日特にインドネシアの守りを覚えて共にお祈りしたいと思います。今朝は若者祝福礼拝ですから、子どもたち、 若者の皆様、ご起立ください。祝福のお祈りをしたいと思います。子どもたち、また若者たち、また信仰によって祝福を受け取る皆様方、どうぞ年齢問わず、神の子としてどうぞご起立いただき、共に祝福、この朝礼拝を通して癒しと回復に預かる時となりますようにお祈りをしたいと思います。アーメン。祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、心から皆を込めたたえ、感謝をいたします。先週はミッショントリップに行った私たちは、ランプの地で礼拝を捧げましたが、今日このようにして再び玉川教会で愛する兄弟姉妹皆様と共に礼拝を捧げる恵みと、主の守りを覚えて心から感謝をいたします。またこの朝は特に若者たち、また子どもたちの祝福を覚えて祈ります。主を、どれぐらい多くの子どもたち、若者たちが今心を痛め、また戦いの中にあってこの世で歩んでおられるでしょうか。今どうぞ見舞いに立つ一人一人を覚えてください。その心の痛み、その葛藤を顧みてください。どうぞ見舞いに立った今一人一人に聖霊様、働いてください。御言葉を持ってこの朝、どうぞ癒しと回復を与えてください。信仰を持って、主を、希望を持って歩むことができますように、助け導いてください。御言葉を通してイエス様と出会うことができますように、一人一人のうちにどうかお働きください。また子供だけではなく、ここに立っていましたお一人お一人の上に、子供から大人まで、主を、あなたの御前に祝福を恋求めて立っておられるお一人お一人に、この朝礼拝を通して直接あなたの御前に祝福を恋求めて立っておられるお一人お一人に、この朝礼拝を通して直接あなたの御前に祝福を恋求めて立っておられるお一人お一人に、 なたご自身が触れてくださり、聖霊様どうぞ生ける命の水をもって癒しと回復を与えてくださいますように心からお祈りいたします。必ずこの礼拝を通して、またこの御言葉の時間を通して、お一人お一人にあなたご自身が直接祝福をもって望んでくださることを心から信じます。どうぞ主よ、ここにいないすべての兄弟姉妹たちの上にも、特に今インドネシアの地で暴動が起こっておりますけれども、どうかその地で働く宣教師先生方をお守りください。子供たちをお守りください。またどうぞそこの地に住むすべてのインドネシアの地にある兄弟姉妹たち、人々をどうぞお守りください。すべての悪しき力からお守りくださり、いよいよインドネシアの地に素晴らしいあなたの福音が述べ伝えられていきますように、豊かなこの命が流されていきますように、祝福をお祈りいたします。この礼拝すべてをあなたの御手にお委ねし、心からの感謝と賛美をもって尊き主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ご着席ください。今日はまた新しい方々も礼拝に来てくださっていることを心から感謝し、また歓迎をいたします。重ねて皆様の先頭に立った祈りによって、ミッショントリップが無事に終えることができました。重ねていますけれども、このインドネシアミッショントリップ、先週ですね、先々週でしょうか、派遣礼拝を行い、そしてその派遣の中で宣教師と同じように私たち皆がインドネシアの地に使わされていって、そしてその宣教地にあって宣教師の方々と共にミッション、主の宣教の技に使え、そこで多くの出会いがあり、先ほどともくんが明かししておいた通り素晴らしい奇跡もありですね、昨年からそのようにしてミッショントリップに行った子どもたちが友達ができて、そして一年後また来るよと言って出会う約束をしているなんていうことは知りもしませんで、ですね、ヨッチもカルニアトワン教会に来ました時、去年出会ったお友達とカルニアトワン教会で再会することができた。トモ君は奇跡的にジャカルタも皆さんいっぱいあるんですよ、教会。訪問する教会たくさんあるんです。そして予定ではゲッセマネ教会で別の教会だったんですけれども、本当に主がこのことを喜んでくださり、このように再会を、時を与えてくださいました。分かち合いの中で、トモ君が熱く、この奇跡がいかに神様のすごい御業であるかお語りくださり、これはもう創世記から始まるですね、神様の選び、私たちはそのように選びの中で、このミッショントリップが行われたんだというのをみんな、アーメンと、すごいね、もう、そしてこの学校に行って出会って、すごい奇跡だね、創世記から始まってんだからね、と、もうつくづくですね、本当にこのミッションにお通して、私たちみんなが熱い、もう熱くさせられて、神様の本当にこの宣教の情熱、私たちを押し出し、使わし、そして私たちを出会いを与えてくださり、ミッションを推し進めてくださる、この恵みに一人一人、子供たちだけではありません。大人みんなもまた、この恵みに預かれたことを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。そして今回、特に、このミッショントリップを通して、今回初めて私はミッショントリップに参加させていただきましたけれども、一回一回、一日一日、子供たちが恵みを受け取って、そして夜の分かち合いで、その分かち合いをしてくださるんですけれども、去年も陽子さんから、一日一日の子供たちの成長がすごくて、もう全然ついていけない。もう大人はついていけないぐらい、本当にですね、一日一日の最後の分かち合いを通して、子供たちが豊かに霊的な成長と、神様から恵みをいただいていることを深く教えられました。そして、子供たちの心は本当に柔らかいんだなと。柔らかいということは、一つの今日、子供若者祝福礼拝ですけれども、これ賜物ですね。神様から与えられた若いという、柔らかい。心が柔らかい。そして神様が本当に語られた、また与えられた、注がれた恵みを豊かにその時その時受け取って、それに応答していく力を持っている、これが子供たち若者たちの素晴らしい神様から与えられている賜物であることを覚えます。どうぞ今ここに集われる子供たち若者たち、これは神様からの賜物ですから、その柔らかい心を持ってさらに神様を求め、さらに神様を受け入れ、イエス様とご一緒に歩んでいってほしいと、そのように祝福を願いますし、また先ほど心の扉でしょうか、 この賛美大好きなんで、すぐ私の場になるとこの賛美を入れちゃうんですけれども、本当にいかにイエス様が心の扉を開いてほしいと、いつも子供だけではありません。大人である私たち、もう凝り固まっちゃった私たち、本当に年を追うごとに私自身がそうですけれども、もう30代と比べれば40代になってさらに心が固くなってしまう。これは本当にこの肉を持ってですね、やっぱりこの年を取るということはもう誰にでも当然のこと起こることでありまして、しかしそういう中にあって本当に私たちやっぱりいつでもどんな時でも心を柔らかくして、イエス様がおっしゃった幼子のように、幼子のように神の国を受け入れるものでなければ神の国に入ることができないと、イエス様がおっしゃったその幼子の心、もう語られたらすべてアーメン、イエス様信じます、イエス様従います、イエス様愛します、その恵みには本当に応答するこの聖霊の賜物の力を私たちいよいよ求めていくものでありたいと願います。そのような子供たちの姿にこのミッショントリップを通して感動を与えられました。そしてもう一つこのミッショントリップを通して教えられたこと、今回は特にカナ宣教師の大きな病のこの戦いの中で行われたミッショントリップでした。人間的に考えれば今年は行うべきではないんじゃないか、これを見つかえ準備してくださるヒューマン宣教師においてはどれぐらい大変なことであったことかと、そのことを思います。このカナ宣教師の状況のままならない状況の中でミッショントリップを準備し、そしてこのミッショントリップに仕えてくださる、とても心においてはですね、本当に騒がしい状況の中、穏やかでない状況の中、本当にご苦労があったことと思いますけれども、でもですね、第二テモテの4章の2節の御言葉の通り、御言葉は述べ伝えなさい、時が良くても悪くても励みなさいなんですよね。このミッショントリップも、あるいは世界宣教も、私たちの人間的な知恵や人間的な考えで言えば、教会の規模であれ、教会の状況であれ、とても世界宣教に捧げるような状況ではない。あるいは経済的なことを考えると、人間の目からしたら、今年はやめておこうか。今年じゃなくて来年、準備が整った時に、から宣教師が元気になった時に、いろいろなことが整えられていった時に、そのように人間的には考えることができるかもしれませんし、またしない理由はいくらでもあります。ミッショントリップも、そして世界宣教も。でも、御言葉は御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。これが神様からのメッセージです。今回ミッショントリップをそのような中で行い、このミッショントリップを通して、そのような大きな犠牲の中で、カナ宣教師が今回どれぐらいこのミッショントリップに参加したかったことかと思います。出発の前に私も行きたかった。どうか先生、子供たちと一緒に見てきてください。インドネシアを見てきてください。その熱い祈りの中で、命がけの犠牲の中で捧げられたこのミッショントリップでした。そして、教会がこのミッショントリップに皆さんが捧げてくださった。また子供たちがこの時間を神様に信仰を持って、初めての海外旅行、飛行機が苦手、ホームシックになる、食べ物も得意じゃない、そのような中いろんな問題がありましたけれども、でも行ってみよう、信仰を持って、子供たちはミッショントリップにこの期間を捧げました。そしてリーダーたちもまた大変忙しいお仕事の中にあって、時間を捧げ、お金を捧げて、リーダーたちもこのミッショントリップに参加をし、そのような犠牲が捧げられて、本当にこのミッショントリップが神様が喜んでくださる、神様がこの皆さんの捧げられたものを大いに喜んでくださって、奇跡を起こしてくださって、宣教の熱い思いを私たちに与えてくださって、出会いを与えてくださって、旅路の守りを与えてくださって、そして一回一回の集会ごとに私たち一人一人に神様が語りかけを与えてくださって、そして素晴らしい恵みのうちに帰国することができました。神様の願いはこのミッションにおいて私たちが捧げられていくことです。時が良くても 悪くても私たちに今目の前にある現実がどういう現実であっても神様の思いは宣教であります。出て行って福音を述べ伝える、御言葉を述べ伝える、時が良くても悪くても励むこと、そして私たちがその神様の御言葉に信仰を持って従っていくとき、信仰を持って出ていくとき、神様に捧げていくとき、神様はこれを幾倍にも祝福し、神様の栄光をもたらしてくださることを心から信じます。今大きな戦いの中にありますが、世界選挙がいよいよ前進していくことを心から願います。そして前進していかなければならない、私たちは賛美とそれこそ信仰を持ってこの世界選挙が決してとどめられることがないように、あらゆる妨害の中にあってさらに力強くこの命が流されていくように、いよいよ聖霊の力を求めて祈りましょう。今朝このすべてのものが生き返るとエゼキエル47章を通して御言葉を語らせていただきます。このエゼキエル47章、先ほど購読しまた玉川教会において何度となく語られているこのメッセージですけれども、今回この御言葉、そして、生ける命の水が流れるところだったかな、ちょっとタイトル忘れましたけれども、このメッセージをカルニアトゥハン教会で、バプテストの教会です、ランプンにあるカルニアトゥハン教会でこのメッセージを語らせていただきました。今日私はこの、まあ、なかなかあんまりこういうの日本人はしませんけれども、これはカルニアトゥハン教会で、まあ、歓迎の印にですね、このランプンの多分これなんていうの、王冠のようなこのランプンのマークですね、マークがこの形取られているこの飾りと、それからこの刺繍ですね、インドネシアのこのランプの刺繍の、これが何でしたっけ、名前はなんとかタピス、昨日いろいろ調べてこれを何というのかという、フレニタタピスとインドネシアのあれが出てくるんですけれども、刺繍で飾られたこういう飾り物、これをこのランプの教会で記念にいただきましたので、今日このランプを表してですね、このインドネシアに思いを向けて、またカルニアタン教会に思いを向けながら、まあ、これを今日だけですけれども今日つけさせていただきました。このカルニアトワン教会、バプテストのランプにある教会ですけれども、この教会でこのエゼキエル47章から御言葉を語らせていただき、いつも語らせていただいているメッセージ、同じメッセージをランプの教会でも語ってきました。つまり一つの日本の教会が小さくされ疲弊されていたけれども、しかし世界宣教のメッセージによって大宣教命令に応答し、そして教会が祈りの教会になることを通して教会が回復をしていった。そして今この命がエゼキエル47章を今日も読みました、このすべてのものを生き返らすこの命が玉川教会から流れて、今ランプンの地にミッショントリップを通してこの命が流されてきたんですと、そのようにメッセージを語らせていただきました。何度となく玉川教会の証は多くの教会でさせていただいています。また癒しのメッセージ証もさせていただいておりますけれども、まさか20年前この命がインドネシアの地に、しかもジャカルタじゃない、ランプン、ほとんど日本人は見たことがないような場所です。ランプンは、そのランプンの地に日本人が行って、宣教チームが行って、そして今回は特に国立の看護学校に行って、先ほどカルちゃんが明かしてくださった、私たちはどういうふうにしてその看護学校で紹介されるのかなと思っていたら、クリスチャンの知り合いが来ましたと、教会から来たとも明かしすることができない、そういう状況の中で、ただそこに仕えているクリスチャンの方が何とかして何かしらの形でこの福音が伝えられていくようにということで、日本人を迎えて日本人とインドネシアのこの交流文化を持って、このミッションということに私たちはこの奉仕をすることができました。でもこれは本当に驚くべきことなんです。 私たちはただそれが予定されていったように思いますけれども、皆さん、もう一つのこの教会を考えても20年前とても命が流れるような状況じゃなかった教会から、今20年経ってこの命のエゼキエル書の47章のこの命がインドネシアの地に流れて、ランプンの地に流されて、そして世界宣教のメッセージをこの一小さな教会である玉川教会からカルニアトワン教会に、もう玉川教会にもっと大きい教会です、カルニアトワン教会も山ちゃん曰く200人ぐらいですね、去年言っていましたけれども、もう最後握手するんですけど、まだかな、もう一人一人握手するんですけれども、ちょっともうまだかなまだかなと思うぐらい、去年の山ちゃんお報告でもう帰ってきて200人と、本当に200人かなと思いましたけども、いや間違いじゃない、200人ぐらいの人と握手をして、そしてその中にはですね、本当に心を開いて本当に恵みを一緒に分かち合ってくるくださる兄弟姉妹もいらっしゃいました。そのようにして皆さんの祈りが、玉川教会の一つの小さな宣教が、そしてこれは言うまでもない、玉川教会から始まったのではない、バプテスト連盟においては、南分の地は浅見先生がかつて30年前初めてバプテスト連盟からインドネシアの地に使わされて、今回感動したこと、それは進学校に行きました時に浅見先生をかつて知るご婦人と出会うことができました、インドネシア人の。そしてこの方から浅見先生がいかに素晴らしくインドネシアの地に仕えてくださって、ランプンにあって15個の教会を開拓して、そしてインドネシア人も入っていくことを、このなんて言うんでしょう、入っていけないような、そのような場所に浅見先生が入っていってくださったんです。でこういうふうに言ったんです、その夫人が。恥ずかしくなるぐらいでした、インドネシアの私たちが恥ずかしくなるぐらい、日本人が浅見先生がランプンの地に開拓して入っていってくれた。そしてその後インドネシア人が入っていって教会が建てられていったんです。もう本当に自分自身も恥ずかしくなるぐらい、その浅見先生のその恥ずかしをそのご主人から聞くことができました。浅見先生がさらに前、さらに前、それこそ今回トム君が言ってくださったこれも創世記から始まる神様の宣教のご計画の中で、その一部を今玉川教会がまだ本当に小さい群れですけれども、この教会から、このエゼキエル47章の通り神殿の敷居から流されている命が、今野口宣教師ご家族、またクメレイ宣教師を通してインドネシアの地に流れ、また昨年からミッショントリップを通してランプンの地にこの命が流されております。私たちの働きは祈りも小さなものですけれども、でもこのことを必ず神様が良きに御心に留めてくださり、インドネシアの地にリバイバルが起こされていくことを信じます。イスラムのこの9割ムスリムの方々の中にあって、今回まいた種もいつか主が身を実らせてくださることを信じます。さらにインドネシア宣教が大きく前進し、素晴らしい主の栄光をもたらしていくこと、そしてインドネシアの地から今度はインドネシアの教会もまた海外に宣教師を使わしていく教会となりますように、そのことには野口宣教師が祈られて、そのことのために進学校で教え、また教会もチャレンジを受けて、今度 STBAE に行きましたけれども、進学生をぜひ日本に使わしたいと、そのような祈りが起こされていることを心から感謝します。このように私たちの働きは決して大きなものではありませんけれども、皆さんの捧げた祈りが、皆さんの捧げた献金が、皆さんの捧げる宣教が、このようにしてランプの地に素晴らしい神様の恵みを流していることを心から主に感謝をし、主の皆を褒めたたえます。そしていよいよ私たち自身が、今日のメッセージです、この命に預かって、先ほど大和君のことをお話がありました、今本当に多くの者たちが祈りを必要としています、癒しを必要としています。今日御言葉において47章の9節を読みます。47章の9節、エゼキエル47章の9節、川が流れていくところではどこでも群がるすべての生き物は生き返り、魚も非常に多くなる。この水が流れるところでは水がきれいになるからである。 この川が流れるところではすべてのものが生き返る。アメン。この川の流れるところではすべてのものが生き返っていく。今私たちすべてのものがこの癒しを必要としています。私たちの心の傷、肉体の病の癒しは言うまでもなく、私たちの過去の傷であれ、人間関係の癒し、夫婦の関係の癒し、親子の関係の癒し、経済の癒し、すべての関係に主の癒しが与えられるように。そして何より、私たち一人一人が神様との関係の回復、先ほどから天地創造のことを語られていますけれども、神様が天地創造の時に私たちを作ってくださり、私たちに命の息を入れてくださり、私たちを他の被造物と違う特別な存在として、神様と一つ命にあって、神様の御心、栄光を表すものとして、神様は私たち皆を作ってくださいました。その私たちが神様との霊的な関係において癒しに預かること、回復に預かること、神様と一対一の命の中で罪の許しに預かり、罪からの解放に預かり、今日くずしくも賛美をしました、イエスの皆は解放です、イエスの皆は自由です。本当にこの自由に聖霊を通して私たち一人一人が今受け取らなければなりません。今受け取って、今私たちはこの全てのものが生き返っていく、この命が先ほど明かしした通り、いよいよインドネシアの地に流されています。ランプの地に流されていきました。そして私たち、今私たちが何よりこの命に預かって、聖霊の豊かな溢れる命の中で誠の癒しと回復に預かり、喜んでイエス様、あなたを愛します、自分を捧げます、イエス様、あなただけを礼拝します、あなたに仕えていきます、この信仰を告白する私たちに、新しく玉川教会がリバイバルされていく時となりますように心から祈ります。この祈りは、この命は、すべてのものを生き返らすことのできる命であります。すべてのものを生き返らすことができます。現実、今目に見えている状況がどのような状況の中にあっても、この命が流れていくとき、イエス・キリストの命を通して私たちの罪は許され、私たちの過去から解放され、すべての痛みから私たちを癒し、イエス様は私たちを解放してくださるお方であります。そしてすべての関係に、崩れた関係に回復をもたらしてくださるこの命に、いよいよ主を私たちが預かっていくことができますように、癒しを求めていよいよ祈りに立ち上がりたいと、そのように願います。今朝の聖書箇所、御言葉を開きましょう。イエス様は、祭りが最大に行われる、この盛大に行われる過ぎ越しの日に、イエス様はこのようにお語りになりました。ご一緒に37節38節を共に読みましょう。ヨハネによる福音書7章37節38節、179ページ、179ページ、ヨハネによる福音書の7章の37節38節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。新約聖書179ページ、ヨハネによる福音書7章37節から38節3、はい。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。アメン。イエス様は大声で今日も私たちに言われます。乾いているものは私のもとに来なさい。私から水を受け、この命を受けて、すべてのものが生き返る、この聖霊の命を持って、私たち一人一人がこのたった一度の人生です、イエス様と出会い、イエス様を信じ、イエス様から罪の許し、癒しと解放に預かって、自由なものとされて、喜んでこの人生を全うすることができますように。イエス様は今日も私たちに、乾いているもの、私のところに来なさい、私から水を汲んで生き返りなさい、 これは私たちに今日主が語っておられる招きであることを信じます。この聖霊の命、この命の川は39節にこのように記されています。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのです。イエス様が十字架と復活、そして栄光の座にお付きになったことを通して今私たちに注がれている霊、このことをイエス様はお語りになりました。私たちが何かをしたらいただくのではありません。ただイエス様が私たちのために十字架についてくださり、血を流し、そして三日後によみがえってくださり、よみがえった後イエスキリストが栄光の座についてくださり、そして私たちに聖霊が注がれました。アーメン。今もこの聖霊が私たちに注がれていることを信じます。今、これからではない、今、事実ここに、皆さんお一人お一人にこの豊かな命が私たち一人一人に溢れるほどに、イエス様を通して栄光の御座から私たちに注がれていることを心から信じて感謝します。どうぞ主よ、受け取る信仰を与えてください。先ほど言いました、子供たちの心が本当に柔らかい、本当に開かれている、主がこれを喜んで溢れるほどに恵みを注いでくださることを本当にこのミッショントリップを通して知りました。主よ、私たちの心を柔らかくしてください。私たちの心を開いて、今事実注がれている、明日注がれるのでもない、明後日注がれるのでもない、今皆さんに主は語っておられます。今皆さんに聖霊を注いでおられます。どうか主よ、これを受け取り、どうか主の癒しを受け取る信仰を私たちに与えてください。幼子のように主を乾いたものとして主の御前に出ていくことができますように、この栄光の座に着かれたイエス様から今流されているこの聖霊の恵みに、いよいよ玉川教会に集いし、皆さんお一人お一人がこの命に預かって癒されて回復を受けて、罪の許しを喜びをいただいて解放されて、喜んで主をあなたを証しするものと返させてください。今私たちには多くの悩みがあります、痛みがあります。しかし主よ、すべてのものを生き返らす命がもうすでにイエス様の犠牲がここに注がれていることを主よ感謝します。どうぞ主よ、求めることができますように、あなたのもとに日ごとに来てこの癒しの水を受け取って受け取って、主よどうぞ私たちが重ねていますたった一度のこの人生、子供たち若者たち皆さんお一人お一人たったこの一度の人生をイエス様のこの命に喜びに生きていくことができますように、共に今朝聖霊を求めてお祈りしたいと思います。主をどうぞこの約束の聖霊、私たちに注がれる聖霊を豊かに受けて、いよいよ主を全てのものが生き返るこの証しをするものとならせてください。ご一緒にお祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、皆を心から褒めたたえて感謝をいたします。世界宣教の恵みが玉川教会に注がれて、この恵みが、この命が、聖霊の豊かな働きがミッショントリップを通してインドネシアの地に、またランプンの地にまで流されていったことを心から感謝いたします。イエス様、あなたが始められたこの宣教の働きを、主よ、いよいよ力ある聖霊の技を持って、どうか主よ、あなたの宣教の技を進めてくださり、また私たちこの教会につながるもの、痛みがあります、癒しが必要なものが多くおります。肉体の癒しのみならず、心の癒し、また霊的な回復、罪からの解放、何よりあなたとの関係の回復、主をどうぞあなたを本当に求めるものとして、この朝あなたの御前に私たち一人一人が乾いた心を持って、イエス様、あなたから豊かにこの聖霊の命を受け取ることができますように、どうぞ祝福してください。どうか主を信仰を持って、日々あなたからの聖霊の恵みを受けて、どうぞこの一つ与えられたこの人生において、イエス様、喜んであなたを愛し、 またあなたに従い、この喜んで福音を述べ伝えていくことができますように、どうぞ導いてください。子供たち、若者たちから、またここに集いし、すべての方々に今日、この聖霊の命を豊かに注いでくださることを心から信じます。どうぞ主よ、心を柔らかくして、新しい週間も、イエス様、あなたと共に、あなたをお迎えし、あなたにお従いしていくことができますように、どうぞ私たちを祝福し、導いてください。特に、今病の中にある野口香奈宣教師を覚えてくださり、新しい週間、いよいよこの命を持って、すべてのものを生き返らせてくださる、この命を通して、素晴らしいあなたの栄光を拝することができますように、どうぞお導きください。主の皆を心から褒めたたえ、すべての栄光を主にお返しし、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。